国土地理院即地部の後藤と申します。よろしくお願いいたします。本日は GNSS に活用した測量業務の効率化を図ることを目的としましたスマートサーベイプロジェクト取り組みにつきましてご報告いたします。お話の内容ですが、まずプロジェクトの概要、それから効率的な測量を2つほど検討いたしました。そのうちの1つ目、 GNSS による標高の測量というお話です。次にもう一つの測量であります電子基準点を利用した基準点測量ということ、そして最後にまとめという構成で進めてまいります。まずプロジェクトの概要ですけれども、立ち上げの背景としましては利用者ニーズがあります。国土地理院では基準点等の利用者ニーズを把握するためにアンケート調査などを実施しました。その結果、水準点が不足しているという声が多くありました。これは近傍に水準点がない場合に遠くの水準点を利用しまして多大な時間をかけて延々と水準測量を行っているという現状であります。このために国土地理院としましては GNSS 測量とジオイドモデルを使って標高をより精度に求めることができないかということを検討することとしました。もう一つ、三角点が利用しにくい場所にあるという声です。三角点が山頂付近にありますと、そこに到達するまでの時間がかかるということ、それから伐採作業等に非常に多くの時間を要するといった現状です。これを受けまして、三角点等を基地点とするのではなくて、電子基準点を利用しまして基準点測量を実施する方法を検討することといたしました。プロジェクトの目的、テーマ、期間、活動内容についてご説明いたします。目的としましては測量業務の効率化ということではありますが、具体的には公共測量における作業マニュアル案を策定しまして効率化の実現を図るということでございます。テーマとしましては、この利用者ニーズでもありました2つのことですが、1つ目が GNSS 測量と高精度なジオイドモデル、これを使いまして標高をですね、水準測量並みに3センチから5センチの精度で求めるということでございます。それから2つ目のテーマでございますが、電子基準点のみを基地点とした基準点測量の適用拡大ということですが、現在電子基準点のみを基地点としたこの測量方法は1級基準点測量で行うことができます。これを今回2級基準点測量にも適用できるようにするということでございます。それから期間ですが、このプロジェクトは昨年11月から始まりまして来年3月までの約1年半の期間で活動してまいります。活動の内容としましては、これまで2つの委員会を設置しまして、マニュアルの検討等を行ってまいりました。それから、この4月と5月にマニュアルを策定したものを施工、公表を行いました。これからのことですが、3番目としまして、今年度マニュアル案の施行作業を行いまして、改定、改正を行ってまいります。そして26年度にはマニュアルの本格的な運用を開始するという予定でございます。次に一つ目のマニュアルであります GNSS 測量による標高のマニュアル案につきまして説明いたします。このマニュアル案は今年4月26日に施工公表いたしましたので、測量法に基づく手続きを行っていただくことによってですね、作業を行っていただけるということでございます。マニュアルの内容と利用の事例につきましてご説明いたします。はじめにマニュアルの特徴ですが、 GNSS 測量で3級水準点を設置できるということです。公共の水準点には1級水準点から4級水準点までございますが、この方法で1級水準測量または2級水準測量の目標精度を達成するということはなかなか困難でありますので、3級水準測量を対象としております。 次に電子基準点、二等水準点というものがありますが、これを基地点とする場合は進点のみの観測で良いということです。後で説明いたします。三つ目に、このマニュアルが今年度適用できる地域を限定しているということでございます。その地域は中国、四国、九州地方に限っておりますが、これはこれから次に説明いたします高精度なジオイドモデル、これを整備した地域で適用できるということでございます。ジオイドモデルの高精度化の話ですが、今回高精度に整備した地域というのは中国、四国、九州地方でございます。これを日本のジオイド2011と呼んでおりますが、それ以外の黄色い地域につきましてはこれまでのジオイドモデル、日本のジオイド2000でございます。今回この2つを結合しまして1つのモデルとしまして公表しました。このジオイドの名称を日本のジオイド2011プラス2000という名称で公表しております。精度の話ですが、これまでのジオイド、日本のジオイド2000というものは標準偏差で約4センチでございましたが、高精度に整備しましたジオイドの部分は標準偏差が約2センチということで格段に向上しております。こういったジオイドモデルの高精度化が GNSS 測量における標高を求める際に、その標高が高精度になるということの背景でございます。次にマニュアルの要点でございますが、条文がいくつもありますけれども、その中から特殊な部分をご紹介いたします。まずはマニュアルの第5条に基地点の種類ということで規定しております。基地点は国家水準点であります 1・2級水準点、それから公共水準点であります 1・2級水準点を基地点とします。二等水準点の中には電子基準点、二等水準点を含んでおりますが、これは電子基準点の基礎の部分には付属標と呼ばれている金属標が設置されています。この付属標に最寄りの水準点から水準測量により標高が取り付けられているものがございます。それを基地点とすることによってより効率的に測量を行うことができます。電子基準点の配置です。電子基準点の形状はご覧の写真の通りですけれども、だいたい20キロ間隔に1200点ほど設置されております。次にマニュアルの第6条13条に測量の方式と GNSS の観測方法を規定しております。これは電子基準点、二等水準点を3点を基地点としまして、進点であります3級水準点2点を設置するということをイメージした図でございますが、観測距離を6キロメートル以上、40キロメートル以下としておりますが、これは基地点から進点、または進点から進点の一基線の長さのことを言っております。それから基地点間距離60キロメートル以下ということでございますが、これは基地点から他の基地点までの路線に沿った長さのことです。GNSS 観測の時間についてですが、 10km 未満の短い基線では2時間以上、 10km 以上の長い基線では3時間以上としておりまして、観測セッション数も2セッションとしております。これは高さ成分の精度を上げるために他の測量で観測します、観測時間よりも長くとっております。精度管理についてですが、3項目で精度管理を行ってまいります。1つ目が各基線とも2セッション測りますけれども、その2回測ったものの比較を行いまして格差を確認するということでございます。許容範囲は水平成分が20ミリ、高さ成分が30ミリとしております。それから2つ目の項目ですが、基地点間の楕円対向の平行差、それから3つ目に3次元網平均計算を行った時の進点の楕円対向の標準偏差、こういったものを確認しまして許容範囲を定めまして精度管理を行ってまいります。次に今の説明の1ですが、2ポツの括弧4になります。 現状と GNSS の効率的な利用ということで、利用者ニーズをの結果から、水準点が近傍にないために多大な時間をかけまして水準測量を実施しているという現状がありました。それをこのマニュアルを使用することによって電子基準点、二等水準点などを基地点としまして必要な場所に3級水準点を設置できるということで、非常に短時間でしかも簡便に測量を行うことができるということでございます。これまでの測量とコスト面で比較してみました。3級水準測量を 6km 実施する場合の経費と、このマニュアルによる3級水準点を1点設置する、それを比較したもの場合は、ほぼ同じになりますけれども、例えば3級水準測量20キロをやる場合は、比較しますとこちらのマニュアルで行う方が約3分の1で済むということで、長距離になるほど効率化の効果は大きくなります。次にこのマニュアルの利用の事例について3つほど紹介いたします。これは国営の灌漑排水事業で路線測量を行っているという事例でございますが、ベンチマークから約10キロ以上離れた水準点2箇所に水準測量を行っているという事例でございます。水準点への取り付けの観測に約4日間かかっておりますが、それをこのマニュアルを使いまして作業を行った場合は約2日間で観測を行うことができるということになります。それから2つ目の例ですが、災害復旧対応ということで、この度の大災害ありましたけれども、地震に伴う地殻変動によりまして港湾施設等に地盤沈下が発生するということがありまして、復旧工事等を行う場合はその沈下量を把握する必要があるわけですけれども、こういった場合は水準点も変動しておりまして使うことができません。こういう場合にこのマニュアルによる測量、電子基準点、二等水準点を基地点とすることで、港湾付近のベンチマークがどれぐらい沈下したかということを短時間で把握することが可能となります。次に3つ目の例でございます。ダムに関する測量ですが、ダム工事現場というのは山間部になります。従いまして水準点が遠い場所になりますので、かなり長い距離の水準測量が必要になること、それから標高の差もかなり大きくなりますので水準測量を行うことは非常に困難になります。こういった場合もこのマニュアルによって測量することによりまして、必要な場所に短時間で3級水準点を設置できるというふうになります。次に2つ目のマニュアルのことですが、電子基準点のみを基地点とした基準点測量マニュアルについてです。マニュアルの特徴と利用の例をご紹介いたします。マニュアルの特徴ですが、1点目に、1級基準点を設置しないで直接2級基準点を設置できるということでございます。2つ目に電子基準点を利用いたしますので、基地点での観測が不要ということ、それから20キロも離れた電子基準点を基地点としますのでセミダイナミック補正を行うことということが3つ目、それから最後に必要に応じて季節点のですね、整合性を確認するということでございます。次が1つ目2つ目のことをイメージした図になっておりますが、左側が現行の基準点測量のやり方です。赤い線が1級基準点測量、黒い線が2級基準点測量ですけれども、基準点が必要なエリアの外周付近にまずは1級基準点を設置します。それからその後にその内部に2級基準点を設置していくという測量のやり方をとっております。設置したこの場合 4.1 級基準点設置ですが、この1級基準点に注目しますと1級基準点測量での観測と2級基準点測量での基地点としての観測ということで2回観測することになりますが、新しいマニュアルでは電子基準点を基地点としまして直接2級基準点を設置すると いうこと、これによりまして、一級基準点とか三角点の基地点での観測が不要になるということでございます。まあ、20キロも離れた電子基準点を基地点として測量ができるようになった背景としまして、セミダイナミック補正を実施するということがあります。セミダイナミック補正というのは地殻変動による歪みの影響を軽減するというために行いますが、日本列島の歪みの平均的な速度は年間約 0.2ppm と言われております。電子基準点間の20キロを想定した場合は10年間で約4センチも歪みが蓄積してしまいます。平成22年の1月に公共測量の一級基準点測量についてですが、このセミダイナミック補正を導入いたしました。それから3年余りが経ちまして、補正が有効であること、それから補正手法が定着してきたということがあります。それで、一級基準点測量よりも非常に業務量の多い二級基準点測量にもこれを導入するということとしました。次に季節基準点との整合性のところ問題ですが、セミダイナミック補正は歪みの影響を軽減できると申し上げましたけれども、万能とまではいきません。季節基準点の経歴によっては、その整合性を確認する必要があります。これは点検のための観測イメージを表していますが、まず新点の近隣に季節基準点があるということで、この場合、季節基準点も観測を行いまして、成果と比較することによりまして、その整合性を確認いたします。利用の例でございますが、道路計画、道路管理、河川計画など二級基準点の設置が必要な各種測量に幅広く利用することができます。このマニュアルの特徴であります基地点での観測を行わなくても基準点を設置することができるという大きなメリットがあるわけですが、これまでの2級基準点測量と比較をしてみました。観測作業に限っての話ですが、約 2,3 割ですけれども期間の短縮ができること、それから経費が軽減できるということが言えます。まとめといたしまして、利用者ニーズを行ったところ、水準点が不足しているということ、三角点が利用しにくい場所にあるという声がございました。それから一つ目のマニュアルに関してですが、水準測量を行わなくても GNSS 観測によって水準点を設置することができるといったメリット、それから二つ目のマニュアルについてですが、基地点での観測を行わなくても基準点を設置することができるという大きなメリットがございます。 GNSS 高精度な重緯度モデル、それから電子基準点、これらを活用することによりまして、効率的な測量を実施することができるようになると思っております。最後にこの2つのマニュアルを多くの方に利用していただきまして、ご意見をいただければと思っております。平成26年度には改訂いたしましたマニュアルを本格的に運用しまして、皆様に効率化の効果があったと言っていただけるように進めてまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。